第10課3月2日から3月9日過去の教訓。3月2日安息日午後、暗唱聖句。これは我らが先に聞いて知ったこと、また我らの先祖たちが我らに語り伝えたことである。我らはこれを子孫に隠さず、主の光栄ある御業と、その力と、主のなされた屈しき御業とを、来たるべき世に告げるであろう。詩編78-3-4、口語訳。私たちが聞いて悟ったこと、先祖が私たちに語り伝えたことを、子孫に隠さず、後の世代に語り継ごう。主への賛美、主の御力を、主が成し遂げられた驚くべき御業を。詩編78-3-4、新共同訳。今週の聖句。詩編78編、詩編105編、ガラテヤ3-29、詩編106編、詩編80編、民数記6-22-27、詩編135編。今週のテーマ。詩編の多くの詩において賛美は主の力強い救いの行為を物語るという形をとっており、これらの詩は救済詩の詩、あるいは歴史の詩としばしば呼ばれています。あるものは歴史から、特に自分たちや先祖の過ちから学べと神の民に訴えています。歴史の詩の中には、神がご自分の民のためにかつてなさった素晴らしい行いを強調し、現在の苦難から私たちを救い出すことがおできになる誠実な主への信頼を強める賛歌の特徴を顕著に持つものもあります。歴史の詩の特別な魅力は、私たちの人生を神の民の歴史の一部とみなし、彼らの過去を私たちの過去として主張することを助けてくれる点です。私たちはキリストによって歴史的な神の民という家族に養子として迎え入れられたので、ローマ 8-15、 ローマ 9-24-26、 ガラテヤ 4-6-7。 古代イスラエルの民の歴史的遺産はまさに私たちの霊的先祖の記録なのです。したがって私たちは私たちのものでもある彼らの過去から学ぶことができますし、学ばねばなりません。最終的な目標は、神の民の各世代が大論争における神の主権的な目的の壮大な歴史的展開において、小さいながらも重要な役割を担っていることを理解することです。3月3日、日曜日。止めようのない主の誠実さ。問1。詩編78編を読んでください。この詩の中で、どんな3つの重要な歴史上の時代が強調されていますか？アサフは繰り返されたどんな教訓をそれぞれの時代から引き出していますか？イスラエルの過去を振り返ることで、神の誠実さとイスラエルの不忠実さが浮き彫りになります。またそれは、次の世代が先祖の過ちを繰り返すことなく神を信頼し、神の契約に忠実であることを教えるものです。詩編記者は歴史を例え話として用いており、詩編78-2、 それは民が詩篇のメッセージを深く考え、自分自身でその意味を探し求めるべきであることを意味します。詩篇 78-2 は、例えで教えられたイエスの手法、マタイ 13-34-35 を予言的に説明しています。またこの詩は、出エジプトの時代、詩篇 78-9-54、カナン定住の時代、詩篇 78-55-64、ダビデの時代、詩篇 78-65-72 を振り返り、主の栄光の御業と民が神との契約を破った結果を明らかにしています。イスラエルの歴史は、神に対する人々の不忠実さ、特に偶像崇拝を様々な形で物語っているのです。詩篇 78-58。しかし、詩篇記者は、イスラエルの不忠実の根本原因を強調しています。それは、神が彼らのためにしてくださったことを忘れ、神を信頼せず、神を試み、詩篇 78-18、78-41、78-56、神に反抗し、神の律法と契約と証を守らなかったことでした。詩篇 78-10、78-37、78-56。詩篇記者は、こういった具体的な不忠実の形を強調することで、歴史の中でイスラエルが拒絶されたのは、一つの中心的な罪、すなわち、民が主を信頼しなかったことに起因すると暗に伝えています。詩篇 78-7-8。詩篇を読むとき、主の限りない忍耐と恵みとは対照的に、民の絶え間ない頑固さと霊的盲目さに圧倒されます。新しい各世代は、どうしてこんなに物覚えが悪かったのでしょうか。私たちは過去の世代を過度に批判する前に、自分自身を考えてみる必要があります。私たちもまた、神の過去の不思議な技を忘れ、神の契約上の要求を怠ってはいないでしょうか。この詩は、自分の行いに頼ることを勧めていません。それどころか、詩篇78篇は、神の誠実さを常に意識し、神の恵みを受け入れることに根拠を置かない限り、人間の意志が無益であることを示しているのです。神の民が敗れた戦いは、詩篇 78-9、78-62-64、神への忠実さから離れた人間の努力は失敗に終わる運命にあるという詩篇の教訓を明らかにしています。3月4日、月曜日。歴史を心に留めることと神への賛美。問いに、詩篇105編を読んでください。この詩では、どんな歴史的出来事とその教訓が強調されていますか？詩篇105編は、主とその民イスラエルとの間の契約関係を形作った重要な出来事を回想しています。この詩は、約束の地をアブラハムとその子孫に与えるという彼との神の契約に焦点を合わせ、イサクやヤコブに対して確認されたこの約束が、ヨセフ、モーセ、アロンを通してカナン征服の時にどう摂理的に成就したかに注目しています。またこの詩は、あらゆる世代の神の民に希望を与えてくれます。 過去における神の驚くべき技が、いつの時代でも神の民に対する神の変わらぬ愛を保証しているからです。詩編105-1-5、105-7-8。詩編105編は、歴史の中で神がご自分の民に誠実であられたことを強調している点で、詩編78編、昨日の研究参照と似ており、その強調は、民が神に栄光を期し、忠実さを取り戻すためです。しかし、詩編78編とは異なり、詩編105編では、民の過去の過ちには触れていません。この詩は目的が違います。その代わりに、詩編105編では、イスラエルの偉大な父祖たちの人生を通して歴史が語られ、神の摂理による導きと、父祖たちが苦難を辛抱強く忍耐したことが示されています。父祖たちの忍耐と神への忠誠は豊かに報われました。このように詩編105編は、父祖たちの信仰を見習い、それぞれの時代において、神の救いを信じて待つようにと人々に呼びかけているのです。詩編105編には賛歌の特徴があり、詩編105-1-7、神を真に賛美するためには、神の民が自分たちの歴史の事実を知る必要があることを示しています。歴史は私たちの信仰に確証を与えるとともに、神を賛美する無数の理由を与えているのです。礼拝者はアブラハムの子孫、ヤコブの子らと呼ばれ、詩編105-6、アブラハムを大いなる民にするという神の約束、創世記15-3-6の成就とみなされています。詩編記者は、父祖たちとその後の神の民との連続性を強調します。また、主の裁きは全地に及ぶことを強調し、詩編105-7、それによって私たちの神が全世界の主権者でもあり、その愛がすべての民族に及ぶことを忘れないようにと礼拝者を戒めています。詩編96-1、詩編97-1。これは明らかにあらゆる世代の信者に忠実さを呼びかけているのです。セブンスデイ・アドベンチストである私たちは、アブラハムから続く人々のつながりの中で、自分たちをどのように捉えるべきでしょうか。ガラテヤ 3-29 参照。この歴史からどのような教訓を得ることができますか。3月5日火曜日、歴史を心に留めることと悔い改め。問3、詩編106編を読んでください。この詩では、どのような歴史的出来事とその教訓が強調されていますか？詩編106編も、出エジプト、荒野での滞在、カナンでの生活など、イスラエルの歴史における主要な出来事を想起し、流浪の民となった世代の中で、頂点に達した父祖たちの憎むべき罪を強調しています。したがって、この詩編は、ほぼ間違いなく、ユダヤ人がバビロンにいた時か、帰国した後に書かれたのであり、聖霊によって導かれた詩編記者が、これらの歴史的事件と、そこから神の民が学ぶべき教訓を彼らのために語ったのです。この詩も他の詩と同様、神が恵みの契約に誠実であられること、 その契約のゆえに、これまでご自分の民を救ってこられたことを指摘しています。詩編 106-45。 そして、悔い改めた民に神が再び好意を示し、諸国の中から彼らを集めてくださるという希望を表明しています。詩編 106-47。 現在の解放を求める祈りは、希望的観測などではなく、神の過去の救済、詩編 106-1-3 の確かさと、ご自分の民との契約に対する神の変わることのない誠実さに基づく信仰の祈りです。詩編106編にあるイスラエルの歴史的失敗の回想は、民が自らの罪を告白し、自分たちが先祖より優れていないことを認める上で不可欠な部分です。現在の世代は、祖先よりも一層悪いことを認めています。なぜなら彼らは過去の世代の不義の結果や、神が大いなる忍耐と恵みを発揮して彼らを救ってくださったことを知っていたにもかかわらず、これまで意図して邪悪な道を歩んできたからです。もしこのことが彼らに当てはまるとしたら、神のご品性と救いの恵みをイエスと十字架によって掲示された現代の私たちにはどれほど当てはまることでしょう。考えてみてください。詩編106編の良い知らせは、神の不動の愛が常に民の罪に勝っていたということです。詩編 106-8-10、106-30、106-43-46。神の怒りを鎮めたモーセとピネハスの重要な役割は、信者のためにキリストが取りなしてくださることの意義を指し示しています。神の恵みを個人的に経験することだけが、過去の物語を私たち自身の物語に変えることができるのです。詩編 106-13 には、彼らはたちまち御業を忘れ去り、神の計らいを待たなかったと記されています。私たち自身の生活においても、なぜそのようなことが簡単にできるのでしょうか。3月6日、水曜日。主のぶどうの木のたとえ。問4。詩編80編を読んでください。この詩の中で、神の民はどのように描かれており、彼らはどんな大きな願いを訴えていますか？イスラエルは神が抑圧の地エジプトから引き抜かれ、豊かな約束の地に移し替えられたブドウ畑として描かれています。ブドウ畑という比喩は、神がイスラエルを選び、摂理をもって気遣っておられることを表しています。創世記49-11-12、49-22、申命記7-7-11も参照。しかし、詩編80編では、神のブドウ畑は神の怒りのもとにあります。詩編80-13、口語訳では80-12。預言者たちは、ブドウの木が悪くなることで、ブドウ畑が破壊されることを神の裁きの印として告げています。イザヤ書5-1-7、エレミア書2-21。ですが、詩編80編は神の裁きの理由をあれこれ表していません。神の恵み深さを思うとき、詩編記者は神が長い間ご自分の民からお姿を隠しておられることに 困惑しています。かたや神の怒りと裁き、かたや神の恵みと許しの間の緊張関係が、神の怒りが勝って民を完全に焼き尽くすかもしれないと、詩編記者を恐れさせているのです。詩編80-17、口語訳では80-16。問い語、民数記6-22から27を読んでください。この祝福は詩編80編ではどのように用いられていますか？この詩の繰り返し部分は、神がご自分の民を永遠に祝福してくださるというアロンの約束、民数記6-22から27を思い起こさせ、神の恵みが民の不幸の原因に勝利するという希望を強調しています。神よ、私たちを連れ帰り、御顔の光を輝かせ、私たちをお救いください。詩編80-4、口語訳では80-3、詩編80-8、80-20、口語訳では80-7、80-19も参照。連れ帰るに相当するヘブライ語は、帰るという意味の一般的な語に由来するものです。神が聖書の中でさまよい出たご自分の民に向かって、帰ってきなさいと呼びかける場面で何度も使われています。これは罪から離れて神に立ち返るということ、つまり悔い改めと密接に関連しているのです。そして私は、私が主であることを知る心を彼らに与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らは真心を持って私のもとへ帰ってくる。エレミア書24-7。3月7日木曜日、歴史における主の優越性。問い6、詩編135編を読んでください。この詩ではどのような歴史的な出来事が強調されていますか？詩編記者はそれらの出来事からどんな教訓を得ていますか？詩編135編は、天地創造と、詩編135-6-7、出エジプト時代、詩編135-8-9や、約束の地の征服、詩編135-10-12、などのイスラエルの救出史において示された、主の恵みと誠実さのゆえに、主を讃えよ、と神の民に呼びかけています。主はイスラエルの民をご自分の特別な宝として選ぶことで恵みを示されました。詩編135-4。特別な宝は、主とその民との間の特別な契約関係を表します。申命記7-6-11。ペトロ1:9-10。イスラエルが選ばれたのは、主の主権的意志に基づくのであり、従って、イスラエルが他の民に対して優越感を抱く根拠はありません。詩編135-6-7は、世界に対する主の主権的な目的は、イスラエルから始まったのではなく、天地創造から始まったことを示しています。それゆえ、イスラエルは全世界を救うという神の目的の中で与えられた役割を謙虚に果たす責任がありました。神がご自分の民のためになさった偉大な技の列挙は、詩編135の 8-13。神が民を裁き、力づけられるという約束で締めくくられています。詩編135-14。ここでの裁きとは、虐げられた者、困窮した者たちの正しさを神が証明されることです。詩編9-5。口語訳では9-4。詩編7-9。口語訳では7-8。詩編54-3。口語訳では54-1。ダニエル書7-22。その約束とは、主がご自分の民の大義を支持し、彼らを守られるということです。申命記32-36。このように、詩編135編は、神の民が主に信頼し、主との契約に忠実であり続けるように促すことを目的としています。ご自分の民に対する主の誠実さのゆえに、詩編記者は偶像の無価値と、この世における主の唯一無二の優越性を認めます。詩編135-15-18。偶像に依存すると、その崇拝者は偶像と同じように絶望的で無力になります。詩編135-18。この詩は、神が創造主として、またご自分の民の救い主として、称えられるべきであることをはっきり示しているのです。このことは、相互補完的な2:10第4条、出エジプト記20-8-11、申命記5-12-15において見事に表されています。創造と歴史における神の力は、この世で比類がないものであるため、神の民は常に神に頼り、神だけを礼拝しなければなりません。私たちの創造主であり、贖い主である彼だけが崇拝されるべきであり、それ以外のもの、あるいは他の誰かを崇拝することは偶像崇拝です。3月8日、金曜日、さらなる研究。使徒言行録7章とヘブライ11章を読んでください。新約聖書は歴史の中で神がご自分の民を主権的に導かれる究極の目的は何であると述べていますか？歴史の詩は神がご自分の民に誠実であられることの力強い証言です。神の民の歴史における一つ一つの出来事は、ナザレのイエスという人間として来られたこの世の救い主に関する神の約束の最終的な成就につながる摂理的な手段でした。神の民をしばしば当惑させ、神から見捨てられたと彼らを思わせた試練でさえも、神の主権的な支配下にあり、神の摂理の一部でした。なぜなら、神は歴史の思考の主であるからです。詩編記者は、民の不忠実ささえ、神がご自分の民を信頼し続け、約束を果たされるのを妨げることはできないという真理を巧みに表現しています。しかし、悔い改めない個人や集団は、契約の祝福から排除され、その忌まわしい最後は、神なき人生、あるいは神に逆らう人生が、いかに人を滅ぼすかという永遠の警告になっています。詩編はあらゆる時代の神の子らに、主に希望を置き、主に忠実であるように進めています。主が導いてくださった道と、 過去の歴史における主の教えを忘れない限り、未来に対して恐れることは何もない。エレン・G・ホワイト略伝196ページ英文。神の民が恐れずに前進するためには、自分たちの歴史の事実を知る必要があります。エレン・ホワイトは、詩編105編と106編を少なくとも毎週一度は読むようにと勧めています。聖霊に導かれて、牧師と信徒への勧め、上巻116ページ。神の民の歴史は、神が聖書の中でなさった約束がすべて果たされることを示しています。その約束には、現在の個人を気遣う約束とともに、キリストの再臨に関する未来の約束も含まれます。その再臨が新しい地に義と平和の神の国を築くのです。話し合いのための質問。1。歴史上、神がご自分の民を誠実に導いてこられたことを心に留めることの祝福はどのようなものですか？過去の教訓を忘れたり無視したりするとどのような結果になりますか？古代イスラエルが召されたのと同じことをするように召された教会である私たちには、この同じ原則をいかに適用することができるでしょうか。2、私たちの人生における神の摂理的な配慮を認め、たとえ物事がなぜそうなっているのかを容易に理解できない時でも、忍耐力を働かせ、神の主権的な方法に信頼を置くよう、詩編は私たちをいかに励ましていますか？話し合いのための質問終わり。第10課を終わります。